ni kuro pare yang ita kang ava uhum sa kura jira arang ki kamui ma ushiri ka
aya. イランからっておはようございます。2006年10月8日 FM ニプタニ放送愛称 FM ピカウシ第66回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当いたします。神戸市長田区の FMYY と同時放送でお送りし、帯広市民ラジオ FM ウィングでは録音により第3日曜日に放送いたします。なお、FMYY で配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランからってとは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。さて、このスタジオであります、ニブタリの子供図書館の外を今見てみますと、道内では暴風雨がですね、地域によっては吹いているところあるんですけども、このニブタリでは少し小雨がですね、降っているというような状況です。それとアイヌ語で10月のことは、スナンチュッというふうに言います。これから1時間ですね、ちょっと雨の中ですけども、お送りしたいと思います。それでは1時間お楽しみください。地域のニュースです。今日は3つのニュースをお送りいたします。最初に、去る9月23日、北九州市で、ニブタニアイヌ語教室の木端幸子講師がカムイユカレを披露した。財団法人アイヌ文化振興研究推進機構の主催によるアイヌ文化フェスティバルが北九州市戸畑区のウェルトバタを会場に行われた。まず、元国立民族学博物館館長の佐々木孝明さんの南からの文化、北からの文化、アイヌ文化を考える視点というテーマで講演が行われた。次に、ニブタニアイヌ語教室講師の木端幸子さんが、オキクルミシチカプ、日本語でオキクルミとフクロウガミというカムイユカレを披露した。次に、星野匠さん、ミキさん親子によるトンコリ、カラフトアイヌの弦楽器の演奏が行われ、最後に、ビラトリアイヌ文化保存会によるアイヌの伝統的な踊りが披露され、まず、ムックリ、竹製の鋼琴の演奏、イオンノッカ、子守歌が歌われ、タップから、男の舞を舞い、ウポポ、座り歌を歌い、チャピアク、天ツバメの踊りを踊り、次にハララキ、鶴の舞とアンナホーレを踊り、八重様即興歌を歌い、ホリッパ、和踊りを見学者と共に踊った。見学者の感想の中に、生のアイヌ語が聞けて感動したというものもあった。当日の入場者数は712名だった。二つ目は、岩地ダム、大雨で転覆のクレーン船を撤去。9月27日、北海道新聞付の記事です。8月の大雨で、日高町三岩の樽川上流の北田岩地ダムに係留されていたクレーン船が転覆した問題で、同社は25日、同日までに船体を撤去したと発表した。船体は8月18日深夜から19日未明にかけて、ダムのゲートを支える柱に引っかかり、ゲートが閉じなくなっていた。今後、ゲートに異常がないか点検した上で、発電を再開する。一方、ドラム缶や燃料タンクに入ったまま下流に流出した燃料1440リットルのうち、軽油200リットルが入ったドラム缶1本と、軽油100リットルが入った発電機1台が依然回収されていない。ただ、油膜が川に浮かぶなどの被害は確認されていないという。最後に、新年曲げぬ姿、間近で。読売新聞、8月15日付の記事です。父とは幼い頃に遊んだ記憶はあまりないですね。身近にいたのですが、仕事中心の生活をしていたのでしょう。それでも、猿川へ泳ぎに行った時、深 かみを確かめたり、そっちは危ないとうるさく言ったり、意外と心配性な面もありました。父親のしげるさんはアイヌ文化の第一人者、茅野さんが生まれた頃にはすでにお年寄りからの聞き取り調査や民具の収集を始めていた。どんな相手でも態度を変えたり分け隔てしたりすることのない人でした。金田一京介先生をはじめ大学教授など偉い人もよくうちに来ていたようです。でもこっちはそんなこと知らない、金田一先生もただのおじいさんだと思ってました。中学から高校生の頃、父の初期の代表作品ウェペケレ集大成や狐のチャランケが完成。自宅にいても書斎にこもることが多くなりました。仕事中だなと分かったのでなんとなく近寄りませんでした。父の背中、物書きをする様子は見たことがないですね。その頃は完成した作品を通じて父の仕事を見ていたのかもしれません。大学卒業後も東京に住み、コンピューター関連の仕事をしていた私を父はカナダ旅行に誘いました。先住民族クワクワカワクを訪ねる研修旅行でした。1987年のことです。クワクワカワク語を話せるのは80歳以上のお年寄りだけだったという状況はアイヌと似ているなと感じました。アイヌ語を母語としたのは父の世代が最後、自分たちも何かしなければと初めて気づきました。翌年、茅野さんは故郷二豚に戻った。アイヌ民族初の国会議員となった茂さんの秘書や二豚にアイヌ資料館の副館長を務めるなど、今年5月に茂さんが永眠するまでその生き様を見つめ続けた。この記事の最後には茅野史郎さんの言葉が載せられています。それでは紹介します。私は法学部で学んだためついつい法律だからと考えてしまいます。法の良し悪しについてあまり気にしませんでした。でも父はアイヌに鮭を取らせるべきと訴え、民族の伝統を守るため法律や条例を改正すべきだと主張しました。考えが柔軟で洞察力がありました。そして信念は曲げませんでした。今父の後を継ぐプレッシャーなんてありません。同じことができないのは目に見えており、挑むこと自体が無謀。我々にとってアイヌ語は外国語のようなものですが、自分なりに進めるだけです。父の真似ができるのは嘘をつかないことくらいかな。以上の資料で、以上のニュースで、シロさん、何かございますか？
はい。3つ目の新聞記事はですね、私、茅野史郎の紹介記事なんですけども、読売新聞の親子学というところに出たやつなんですが、読売の方は丁寧に取材してくれたらかなと、こんな印象を持ってます。あともう一つ目のニュースで、北九州市でですね、アイヌ文化フェスティバルがあったという、これは、アイヌ文化を啓発、啓蒙するという意味では非常に重要な行事だなということを思っております。以上です。
はい、ありがとうございました。以上で地域のニュースを終わります。